今朝私たちは父母の日感謝礼拝を守っています。皆さんは子供として母の日、父の日にどんな計画を持っておられるでしょうか。あるいは親として母の日、父の日に何かしてもらいたいことはあるでしょうか。先日ある会社がこのような質問で母の日に関するアンケート調査を行いました。とても興味深い内容がありまして皆さんにご紹介したいと思います。まず今年の母の日にはお母さんにどんな贈り物をしますかという質問に対して 55% の方がお花をプレゼントしたいというふうに答えました。ところがお母さんたちに母の日にどんなことをしてもらえたら嬉しいですかと聞いたところ、一番多かったのは家族と一緒に時間を過ごしたい、その後がお花だったんですね。もう一つ、母の日にお母さんに食べてもらいたいものはどれですか。その質問に1位は和食、次はグルメ、まあ、和食、まあ、健康にいいと思っているでしょうね。しかし お母さんたちに聞いたところ、家族の手料理、そして和食じゃなくて洋食だったんです。皆さんいかがですか。親と子供の思いは違うなと思います。家族と一緒に過ごしたい、いくらおいしいものよりは家族が作ってくれた料理を食べたい。私たちはこの答えから親の家族への思いを感じることができます。今は両親に会えない方もたくさんこの場にはおられるんですけれども、今日はお母さん、お父さんの愛を思い起こしつつ、私たちに両親を与えてくださった神様に、天のお父様に共に礼拝を捧げていきたいと思います。また家に帰ったら勇気を出してお母さん、お父さん、あるいは大切な家族に愛と感謝の言葉を伝えることはいかがでしょうか。さて本日の聖書の箇所を読んでみますと、私たちはパウロがローマにある教会へ特別な思いを持っていることがわかります。祈る時にはいつもあなた方を思い起こす、またこう言いました、あなた方のところに行けるように願っている。今日は読んでいないんですが、11節12節にはこのような言葉もあります。あなた方にぜひ会いたい、そして力になりたい、励まし合いたい。あたかも霊的な親のように温かい愛を持って手紙を書いているのがパウロの思いではないかなと思います。実はパウロは全世界を回りながら福音を伝えました。そしていろんなところに教会を建てました。その後教会にいろんな問題が起こった時には、親として、信仰の親、霊的な親として解決のために手紙を書いたんですね。それが私たちが今持っている新約聖書の大部分なんです。もちろんこのローマの教会はパウロが生みの苦しみの中で直接建てた教会ではありません。しかし心から産んだ養子のように、本当に深い愛を持って今手紙を書いているのであります。ですから私たちは今朝親心を持って語ったパウロの言葉から、親子の関係において何が大事なのか、そして主が望まれる福音宣教はどういうものなのか学びたいと思います。不思議にですね、福音宣教と親子の関係というのがこうつながっている、非常に似ているなと思いながら、皆さんと一緒に今日はそういう角度から9節と10節を共に読んでいきたいと思います。さて 今日パウロはまず9節見ますと、霊的な親として愛を持ってこのように語っています。祈る時にはいつもあなた方のことを思い起こして祈っている。皆さん、このいつもという言葉、なかなか言えない言葉なんです。私はいつもあなた方を覚えて祈っているんだよ。しかもですね、そこで終わらないんですよ。それが事実である、それを神様が証人としなってくださっているんだという、つまり私があなた方のためにどれだけ祈っているのか神様は知ってるのよ。あなた方は分からないかもしれないけれども、神様は知ってくださっている。これは自慢ではありません。本当にどれだけ彼らを愛しているのか、パウロは語っているのであります。皆さんはいかがでしょうか。毎日誰かのために覚えて祈る、そういう記憶はありますか。今そのように祈っておられるでしょうか。もし皆さんが忙しくていろんなことを忘れても欠かさず覚えて祈りに覚える人がいるならば、皆さんはその人を一番愛しておられることです。なぜかというと、祈りは愛から生まれるからです。愛がなければ祈ることはできない。愛というのは重力の法則によって動きます。上から下に流れていきます。ですから目上の人を愛するよりは隣の人を愛することが楽なんです。自然なんです。隣の人を愛するよりは目下の人を愛するのが自然なんです。本当かどうか皆さん考えてみてください。親のためにたくさん祈るか、子供のためにたくさん祈るか。正直、子供のために祈るのが自然なんです。だからこそ神様は聖書を通して私たちが自然にはできないこと、父母を、父母を敬いなさい、言い換えれば父母を愛しなさいと繰り返し語っておられるのであります。今日私たちはこの9節から親子関係に対してとても大切なメッセージをいただくことができます。子供を、父母を愛するならば、まず祈りなさいということじゃないですか。互いのためにやることはいっぱいやるけれども、祈りだけは忘れるな。いや、祈りこそ一番大事なことなんだ。しかもパウロはですね、どれぐらい祈ればいいのか、そのモデルを見せてくださっています。どれぐらい祈ればいいのか。私たちは目標があると何か祈りやすいんですよ。目標は何かというと、神様の前で、神様、私は子供のために、私は親のためにこれだけ祈っていますよ。本当に祈っていることを神様はご存知でしょう。自信を持って言えるほど祈りなさいとパウロは語っているのであります。これは主が望まれる福音宣教ともつながります。なぜかと言いますと、神様の愛を伝えることは祈りから始まるからです。愛がなければ祈れない、祈りがなければその福音宣教は始まらない。神様の前で、神様、いつも私たちは覚えて祈ってますよ、この人のために覚えて祈ってますよ、この地域のために覚えて祈ってますよ、そのように言えるときに、神様はよし、主が働いてくださると信じます。なぜかというと、福音宣教は私たちの働きではなく主ご自身の働きだからです。何のために祈ればいいでしょうか。皆さんはお母さんのために、お父さんのために、子供のために何を祈っておられるでしょうか。教会の福音宣教のために何を祈っておられるでしょうか。今日は一つだけ皆さん心に留めていただきたいと思います。それは祝福の祈りです。私の後輩でですね、周りにとっても心配かけていた人がいました。もう学校でも教会でも何か問題があったら、その中心にはいつも彼がいたんですね。皆さん、決して私の話ではありません。 私の後輩ですがそのお母さんの話なんですよ。そのお母さんは朝起きる時間になりますと子供を起こさないんですよ。ただ何をするかというと、その枕元でですね、子供のために祈ります。今日も地の死を世の光として歩めるように祝福してください。神様の知恵が注がれて学校で学ぶことすべて理解できるように祝福してください。今日も元気に過ごして神の栄光を表すように祝福してください。ずっと祝福を祈るわけですね。すると子供はこれ何だと思いながら、そう祈りの声で起きる。本当に大変だったその子がどうなったのか、実はですね、もう高校生まではとても大変な子でした。しかし、高3になってですね、心を改めてですね、音楽が好きで一生懸命勉強してですね、音大に入ったんですね。そしてその後卒業して何をしているかというと、教会で聖歌隊を指導したり、賛美チームの指導したり、そして音楽関係の仕事をしながら職場で素晴らしい伝道していること、もう昨日もフェイスブックで確認しました。彼は私にこう言ったんですね。私にはどんなアドバイスより、どんな学びより、お母さんのその祈りが大きな支えだった。もう信じて祝福するんですよ。もう祝福してくださいと、もう信じて祈り続ける。その中で本当にそのようになっていく彼の姿を私は今見ているのであります。皆さん、福音宣教も同じなんです。私たちは信じて祝福を祈るわけです。神様、私はこの人に神様愛を伝えたい。本当に幸せになってもらいたい。だから神様、その上に、その人の上に神様の愛を注いでください。その地域の上に神様愛を注いでください。教会を建ててください。そこで誠の希望が語られますように。主よ、どうか祝福してください。私たちは祝福を祈ることです。その中で主は働いてください。いつまで祈るんでしょうか。神様は私たちを祈りをよく知っておられるので、神様、私たちの祈り聞いてくださってるでしょう。これだけ祈ってますよ、どうか祝福してくださいと、自分の義ではなくて神様の前で本当に自信を持って祈るほど、言えるほど祈っていきたいと。祈り続けること、そこに主の働きがあると私たちは信じていきたいと思います。主は今日パウロの口を通して語っていると思います。祈りなしでは子育てはできない、祈りなしでは福音宣教はできない。このことを心に留めて祈り続けてまいりましょう。主は必ず働いてくださると信じます。もう一つ、皆さんと共に心に留めたいことは10節にあります。皆さん、10節の言葉を、共に読んでいきましょう。よろしいでしょうか。スクリーンご覧ください。3、はい。ありがとうございます。私だけかもしれませんが、こう何とかしていつかはという言葉が入っていてですね、そんなにパオロはローマに行きたいという思いが強くないんじゃないかなという疑ってしまうんですね。本当に願っていたのか。実はこの十節の本来のニュアンスをちょっと生かして言いますと、このような言葉で言えると思います。神の御心によって何とかして今あなた方のところに行きたいと願っています。こういうふうに訳することができます。今あなた方のところに行きたいと願っています。何とかして行きたい、これはお世辞ではありません。本当に行きたい。皆さん、13節見ますとですね、パウロはこのように言っているんですよ。何回もそちらに行こうと企てながら今日まで妨げられています。これはどういう意味かというと、実は本当に行きたかったのに行けなかった、行けなかったんだ。で 私はちょっとこうこの13節の言葉を見てですね、思いました。正直ですね、私たちがどこかに本当に行きたい、本当に何かやりたい、私の場合本当に何か食べたいってなったらですね、いくら妨げられてもですね、無理すれば行けますよ、無理すればやれますよ、食べれます。皆さんどうですか？いくら言われても何かやりますよ。でもパウロはその道を選ばなかったんです。この後を読んでみますと、来週皆さんと分かし合うんですけれども、パウロはローマに行く明確な目的があったんです。しかもその目的は神様がとても喜ばれる目的であった。だからちょっと無理してそこ行ってもみんなから理解されるわけですけれども、パウロは無理しなかった。その道を選ばなかった。なぜでしょうか？その答えは9節にあります。いつもパウロはローマの教会のために祈っていました。私たちが聖書から示されている祈りというのは、もう自分の願い事ばっかり神様に求めることではありません。私たちが今求めている祈りというのは神様とのコミュニケーションなんです。つまりパウロがローマの教会のために祈るということは、自分ができないけれども神様働いてくださいということで、代わりに神様の働きが祈りを通して行われる。もしパウロの働きがどうしても今パウロの働きが必要であれば、神様が示してくださる今だと、それが祈りの結果なんです。ですからパウロは自分の祈りの中でなかなか道が開かれない、いろんな妨げの中で、ああ今は私がローマに行くのは御心ではない、あ今無理して行くのは良くない、神様望んでおられないと判断して、そして行けなかったという言葉を使っているのではないでしょうか。ですからこれからローマに行くのであれば、御心によって行きたい、御心だという確信があれば行きたい、道が開かれたら行きたい、そのように言っているのであります。皆さん本当に行きたくても、本当に誰が見ても立派な目的があっても、御心でなければ動かない。それがパウロが今私たちに見せてくださっていることなんです。子育てにおいて、親孝行において、教会の福音宣教において、御心でなければ動かない、そういう信仰が必要ではないでしょうか。皆さん今から、動画を見たいと思います。この動画は先日ネットで見たんですが、とっても感動して、これは皆さんと分かし合うべきだと思っていました。 神様は御手をもって何度も何度も私たちに語ってくださるんですね。祈りなさい、私の手に委ねなさい。皆さんはその中で自分の思いと判断で一生懸命やって一滴の水で満足されるでしょうか。あるいは自分の思いとは違っても御心に委ねて、御手に委ねて、主が用意してくださった素晴らしい祝福を受けるでしょうか。子育てにおいても、親孝行においても、福音宣教においても、私たちの思いが問題です。私たちの判断が問題です。これが正しい、これだ。その前にまず祈って、主の御心はどこにあるのか、よくわからなくても主の御手に委ねて一歩一歩進む中、主は私たちが捧げるその祝福の祈りの通りに私たちを祝福してくださると信じます。そのような信仰を持って歩んでいく、それが信仰者の道ではないでしょうか。お祈りします。今日は最後に皆さんと共に祈りの時を持ちたいと思います。家族のために祝福の祈りを捧げましょう。子供のために、両親のために祝福の祈りを捧げましょう。今私たちが心を止めて福音を伝えています、この長崎全域のために祈りましょう。これから本格的に伝道していきたいと願っています、北部のためにも祝福の祈りを捧げましょう。ただ主の御手に委ねて、その御手の中で全てが益となることを信じて、しばらく祈りの時を持ちたいと思います。共に祈りましょう。恵み深い天皇と様、今朝私たちはこの父母の意感謝礼拝を通してあなたの御言葉をいただき、共に祈ることができました。心から感謝いたします。大切な子供のために、両親のために、主が託してくださった福音宣教のために、ひたすら祝福の祈りを捧げながら主に従っていくことができますように、主をどうか導いてください。自分の思いや周りの声に左右されることではなく、ただ御手に全てを委ねて一歩一歩歩むことができますように、その中であなたが備えてくださった豊かな祝福を受け取ることができますように、どうか導いてください。私たちを祝福の源として招いてくださった主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それではプリントの賛美、御手の中でこの賛美を持って御言葉に応えてまいりましょう。お立ちください。
ぞおかけください。
神様の恵みにお応えして、私たちの心からの感謝を献金でお捧げしたいと思います。ご用意のない方はどうぞご心配なさいませんように。
お祈りをいたします。心地よい爽やかな朝を皆様と共に感謝礼拝、父母感謝礼拝に参加してできましたことをありがとうございます。また北里姉妹のボランティアの報告、子どもたちの元気な歌声をありがとうございます。牧師のメッセージを通して改めて親に感謝し、世の世界のすべての、両親親が健やかで穏やかで平安な時間が過ごすことができますように祈ります。また子どもたちを預からせてもらっている親としても、主の力を借りて子どもたちを育み、互いに育ち合うのだという気持ちを改めさせていただきましたことを感謝しています。すべてが神様の祝福にあることをありがとうございます。今から献金をいたします。神様からいただいた一部ですが、神様が豊かに祝福し用いてくださることを祈ります。監修お一人お一人の祈りに合わせて御前にお捧げします。アーメン。
正栄新聖賛美歌676番、その後祝祷高僧を持って主に使わされてまいりましょう。
私たちの救い主なる主イエスキリストの恵み、父なる神の限りない愛、助け主なる聖霊の交わりが、ひたすら祝福の祈りを持って主に与えられた家族のため、福音宣教のために働いていく私たち一同の上に豊かに常しないにありますように。アーメン。